のなにわ七高めぐり。皆さんおはようございます。そして明けましておめでとうございます。南香織です。2018年、どんな風に皆様はお迎えになられてますか？さあ、この番組はなにわ七高めぐりという巡礼コースの大阪を代表する札所の7つの寺社をご紹介している番組です。この番組でご紹介している7つの寺社に初詣に行ってきたよという方もいらっしゃったら嬉しいです。7つの幸せ、番組から発信してくださる方、今朝は今宮恵比寿神社さんにお話を伺いします。なにわ七高めぐり、大阪を代表する七社寺をめぐる旅。私たちの人生には7つの難関が待ち受けていると言われ、それを乗り越えると7つの幸せが訪れるそうです。大阪天満宮、住吉大社、四条畷神社、大念仏寺、大雄寺、今宮恵比寿神社、四天王寺の七社寺をめぐるなにわ七高めぐり。7つの御利益がありますように。今朝は今宮恵比寿神社の権禰宜でいらっしゃいます竹内武雄さんにお越しいただきました。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
本年もよろしくお願いいたします。
さあ、昨年は、恵比寿さんのお話とか福娘のお話をいろいろお伺いしました。今宮恵比寿神社さんでいただくご利益は商売繁盛ということで、あとはいよいよもうですからね、東海ビスを待つばかりですね。
そうですね、あと4日で東海ビスが始まりますね。
そうですよね、はい、東海ビスの3日間だけじゃないんですよね、お仕事は。福娘さんは。
そうですね、福娘 の、 ご奉仕は、はい、まずはじめに年末の昨年の12月31日に、うん、京都の八坂神社に当社の神職とともにお伺いさせていただいております。
もう今宮恵比寿神社さんだけじゃなくて、八坂神社さんでもお仕事があるというわけなんですか？
そうですね、当社今宮恵比寿神社と京都の八坂神社さんには古くからつながりがございます、
はい、
平安中期頃から当社は朝廷に毎日新鮮な魚を運ぶ役割を担っておりました、
はい、
ただこれは南北朝時代の戦乱で一時中断を余儀なくされましたけれども、1557年後奈良天皇の時代からは毎年お正月に新鮮な魚や鯛を朝廷に運ぶという形になり、これは明治の初年度に至るまで続いておりました。
あ、そうなんですね、
はい、
うん、
この方針を怠ることなくするために朝廷より京都の四条油の工事に約300坪の土地と家屋をいただいておりまして、はい、そこで身なりを整えて朝廷にお伺いしておりました。
あ、そうなんですか、
はい、はい。そのいただいた土地が、はい、たまたま京都の八坂神社さんの宇治地にあたりまして、
はい、
その縁故から京都の祇園祭りにも当社の今宮恵比寿神社のある今宮の地の人々が奉仕するようになったんですね。
あ、そんな深いつながりがあったんですね。
そうですね。
あ、知らなかった。
でこの祇園祭りの奉仕も明治の初年度までずっと続いておりました、はい、
うん、
その後は朝廷に鯛を持っていくことはなくなってしまったんですけれども、はいはい、この歴史をなんとか残そうということで朝廷に奉納していた鯛を八坂神社さんに奉納するという形に変わりました、
はい、
で先ほどお話した通り12月31日に大晦日の日に当社の福娘と我々神職が鯛の奉納に八坂神社さんにお伺いし、
はい、
また八坂神社さんからは当社で1月8日東海日の前日に献茶式というものを行っているんですけれども、はい、この献茶式で使用するお水を八坂神社さんの境内の中にあります井戸から汲み上げた御神水ですね、
は
い、こちらを奉納していただいておりまして、
はい、
こちらのお水を立てて御神前に奉納しております、
うん、なるほど、
はい、以前とは形式は変わってはいますけれども、当社今宮恵比寿神社と八坂神社さんのご縁は現在も続いておりまして、今後も続いて ていけばいいなと思っております、
うん。まあ、こうやって形を変えたとはいえ、そういうずっと続いていたことを途切れることなく続けるっていうことは、これはすごく大切なことなんですね。
そうですね。
その一端を担っているということは、福娘の皆さんは、まあ、我々はそのエビエさんの時のあの笑顔をね、うん、ニコニコしてくださってる姿しか見てませんけど、
はい、
本当に大切な役割を担ってらっしゃる方々ということになりますね。
そうですね。
これ他にはどんな奉仕なさるんですか？
そうですね、1月4日からは大阪府庁、大阪市役所、
うん、
また様々な企業さんに福娘たちは分かれて新年の挨拶と東海ビスの PR にお伺いさせていただいております。
はい、
1月6日の今日もこの後ですね、
はい、
当社でお祓いを受けた福娘たちが大阪中に分かれて挨拶回りをしていると思いますね。
忙しいんですね。
そうですね、
はい。
そして明日1月7日には餅つき、うん、餅まき神事で福娘の子たちにもご奉仕をいただいております。
お、ということは明日会うと思ったら会えるんですかね？
そうですね、
はい。
明日餅まき神事とは東海日の9日10日11日の3日間、毎日ご神前にお供えするお餅を神前で突き上げる神事でございます。
うん、
鏡餅は丸い形をしておりまして、
はい、
霊魂をかたどっていると信じられております。
うん、
この突き上がったお餅の一部はその場でご神前にお供えされ、その後福娘たちによって参拝者にも振る舞われております。
はい、あら嬉しい。
で、このいただいたお餅を食べることによってお餅にこもった神霊、神様のお力をいただき、人間の生命力の更新を図る信仰に基づいての神事でございます。
うん、
餅つき神事は10時から、
うん、
餅まきはだいたいその後の11時頃から予定しておりますので、
うん、はい、
お時間のある方は東海ビス前のエベスさんにもぜひ参拝に来ていただければと思っております。
ね、ご存知ない方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんからね。
そうですね、
それやったらそのお餅のね、あの神様の力の枝とお餅も欲しいなという方は、
はい、
ぜひご参拝なさっていただきたいと思います。
ぜひ来ていただければと思います。
さあ、そして改めてなんですけど、
はい、
その東海ビスではどのような行事があるんでしょうか？はい、
そうですね、東海ビス始まりますと我々神職がご神前で祝詞をあげる神事の他には、うん、法会看護という行事がございます。
はい、
法会看護、難しい漢字ではございません。
うん、
宝物の宝、
ほうほうほう、
神様のからの恵みの恵み、
はい、
そして加えるという字に、うん、その下に馬と書いて看護という字ですね。
はい、
この3文字で法会看護と呼んでおります。この法会看護自体は江戸時代から続いている風習でありまして、
はい、
看護と言いますのはちょっと表現難しいんですけれども、あの時代劇とかのドラマとかで、
はい、
あのお殿様が乗っている
乗ってますね、
はい、あの看護をイメージしていただければと思います。
ほうほうほうほう。
身分制度の厳しかった時代に芸者の人が看護に乗るというのはとても異例なことでした。
へ
え、例えて言いますと、
はい、
今で言うと庶民の人々がリムジンに乗っているようなことをイメージしていただければと思います。
かなりすごいことですね。
そうですね、
はい、ほうほうほうほう。
で、先ほど申しました芸者と言いますのは、
うん、
今で言うとテレビや映画に出る有名人みたいな人を思っていただければと思います。町の人々はこの芸者に会いたがり、時にはプロマイド写真が売られていたということもあるそうです。
ああ、もう有名人ですね。
はい、はい、
さあ、じゃあ今年の保育後にはどんな方が乗られるのかっていうのも、これもねちょっと楽しみの一つに なさっていただきたいなというふうに思いますが、
はい、
あの東海ビスの我々の正しい参拝の方法っていうのはあるんでしょうか？
そうですね、正しい参拝の方法というのは当社から言ってることはございませんけれども、
ほうほうほう、
と特に当社で信仰されているのが裏参りという風習でございます。
裏参り、
はい、
はい、
一般的な神社さんを思っていただきますと、
はい、
ご本殿の前にお賽銭箱があると思います。
ありますね、
はい
はい。
まあ、当然当社にもご本殿の前にお賽銭箱あるんですけれども、
はい、
当社のちょうど裏側にもお賽銭箱がございます。
ほう、
これ裏にお賽銭箱がある理由についてはいくつか言われがございまして、
はい、
当社の昔の社殿の図を見ますと、
うん、
現在は南側の方を向いているんですけれども、
うん、
かつては西側を向いていたそうなんですね。
うん、
で先日もお話しさせていただいたんですけれども、
はい、
当社の周りというのは昔は海だったんですね。
はい、
で満潮になりますとその西側からお参りすることができなくなってしまいます。
なるほど、
はい
はい、
そのために当社のご本殿の裏側からお参りをするようになったという説もございます。
ほうほうほうほう。
また現在南側を向いている社殿ですけれども、ちょうど当社のご本殿の北側 には難波や心斎橋、道頓堀など商売の中心の地がございます、
うん、
普段は後ろ側を向いているエベスさんではございますけれども、うん、お祭りの時くらいこっちを向いてくださいということで、はい、裏参りが始まったとも言われております。
いろんな説があるんですね、
はい、
うん、
またお賽銭箱の横にドラという金属製の円盤が吊るしてございます、
はい、
参拝者の皆様はこのドラを叩いてエベスさんと声をかけてから参拝されている方も多くいらっしゃいます、
うんうんうん、
あとはですね、大阪の商人の気質というところもあるかと思います、
うん、
正面からお参りして、そして念押しのためもう一度裏側に回ってお参りをされるということですね。
大阪人らしいですね。
そうですね、
はい、そうなんです。あの皆さん叩かれたことあるかと思いますけど、気づいてもらわなきませんのでね、はい、誰々がお参りに来ましたんでほんまよろしくお願いしますっていうのを言わなきませんので ね、
そ う、 ですね、
そうそうそう、はい、忘れずに叩いてくださいね、
はい、
さあ私ももう何度も邪魔してるんですが、もう当たり前ですがすごい人出です、
はい、
何人ぐらいいらっしゃってるんでしょうね。
そうですね、毎年東海別の9、10、11の3日間でおよそ100万人の人が参拝に来られています、
うん、そうですか、はい、
当社周辺は交通規制をしている場所もございますので、うん、自家用車での参拝は申し訳ないですけども、ご遠慮いただきたいと思います、うん、特に17時から22時頃につきましては、今年は3日間が平日ということもありまして、仕事帰りで来られる方も多くいらっしゃると思いますので、
はいはい、
お時間がある方は午前中やお昼過ぎ頃に来ていただくと、よりスムーズにお参りができるかと思います、
うん、はい、まあね、真夜中というのもなかなかね大変だと思いますので、
はい、
お昼とか午前中行ける方はぜひ、いよいよ9、10、11ということになりますのでね、東海別恵比寿さん、ぜひ今年をお参りしていただきたいと思います。
はい、
ということで今朝は今宮恵比寿神社の権禰宜でいらっしゃいます竹内武雄さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。南さん、何は七光巡りをされる時って専用の朱印帳と専用の色紙があるのは知ってますよね。
はい、私は朱印帳の方で満願しました。だって専用朱印帳には大阪天満宮、四条縄手神社、大念仏寺、大雄寺、今宮恵比寿神社、四天王寺、住吉大社、それぞれの場所の説明や地図が載ってますからね。
でも専用の七光色紙に朱印してもらうのも人気があるんですよ。ほら、色紙の真ん中に、
あ、かわいいイラストがありますね。
よく見ると我々を象徴するイラストが描かれているんですよ。
そうなんですよね。まず宝船ならぬ七光船に乗っておられますのは、大阪天満宮さんは菅原道真、四条縄手神社さんは楠木正綱、大念仏寺さんは両人上人、太夫寺さんは弘法大師、今宮恵比寿神社さんは恵比寿様、四天王寺さんは聖徳太子、住吉大社さんは住吉造りのお社が船の上に乗ってございます。
CM お疲れ様です。
えん、7つの幸せが訪れるかも。なにわ七光巡り。さあ、今朝お話を伺いしました今宮恵比寿神社さんは、地下鉄大黒町恵比寿町から歩いて5分、南海今宮恵比寿駅からはすぐ、 JR 新今宮駅からは歩いて10分のところにございますよ、ぜひ、まあ、あの本当にこの9、10、11はすごい人出になるかと思いますので、公共交通機関を使って足をお運びいただきたいと思います。さあ、来週は大阪天満宮さんにお話を伺いします。お相手は南香織でした。それではまた来週です。さようなら。